はい、というわけで、まずは一人目です。
はい、行きましょう。はい、この音ですね。これ僕の携帯電話が閉まる音なんですけども、はい、この音と同時にいつも出てきてくれはりますのは、この方ですね。
はい、行きましょう。今開きました。また
開きましたね。でもっぺんこう
ボタンを
押して、はい、本文を真ん中に持ってきて、はい、右手に持って、まあ、マイクに向かって喋っております。
ガラケーです。
はい、ご無沙汰しているうちに月日は流れ去り、年まで変わってしまいました。
はい、
お元気にお過ごしでしょうか。
はい、
昨年の後半はいろいろな出来事が、重なって、
はい、
なかなかご連絡もできず大変失礼いたしました。今はだいぶ落ち着いてきましたので、
はい、
続いてきましたので、どこまで行ったのかな、お便りをさせていただこうと思います。
ありがとうございます。
朝今日7時頃ね、早く電話かかってきてね、
はい、
もういただいた
対応、電話かかってきたというかメールがね、
あ、そうそう、
メール送ってもらった。
メールはそこのことですね。はい、はい、本文に入ります。
はい、
山陽道ボラボラ、改め西国街道ボラボラがついに我が心のふるさと高槻、これちょっと先も触れましたよね。
そうですね、
まあ、ご本人さんもそう、あの書いてくれ
ました。西国街道ボラボラ11の前半で触れました。
はい、はい、ついに我が心のふるさと高槻まで到着をしてしまいました。
そうなんですよ。
と言ってでも前回お話しされていたところまではまだそんなに詳しくはなく、めちゃくちゃ狭い道で一方通行だったことは記憶していますが、おそらく今回放送されているであろう場所がからが自分の大変馴染みの深かった場所になります。ママさんが歩かれた時、自分が近所に住んでいた時との違いなどを気にしつつ、
あ、
お話を楽しみにお聞きいたしております。
はい、
ね、ひょっとしたら豪邸にいてはったかも分かりませんね。
池下さんですか。はい、
その高津さんは、
はい、
関西将棋会館が移転してきました。
うん、そうですね、
最近将棋では自分に負けずで負けず、はい、自分に負けず知らずでカッコ書いて、自分はめちゃくちゃ弱いのですがカッコ閉じて、調子に乗っている我が愚足も
愚足とか江戸時代ですか。
そうですね、ちょっと
大王愚足虫ですか。
そうですね、ちょっとまあ、
古い言い方です ね、
そ、 うですね、
それこそ西国街道みたいな、
そういうことですね。我が愚足も、
まあ、息子さんですね。
会館の将棋スクールに、通おうかと迷っているところです。ちなみに、
はい、
100人一首でも自分は負けるようになってしまいました。
あ、へえ、いわゆる上の句読んでとかいうやつですよね。近江神宮かなんかでやるやつですよね。
そうですね、つい最近の選手権中があって、
はい、
まあ、あの人ら見てるとどうなってるんかと思いますわね。
ほんまにね、
まあ、いろんな方がいらっしゃいますが、まあ、あそこまでは息子さんも言ったらへんと思うんですけども、田部さん自身がもう負けるようになった、将棋はボロ負け言うてありますけども、もし通うことになったら自分が送迎か
ことある。どう送迎さん、ああそうか、まあまあまあ、いないっちゃありますからね。
まあ
まあまあ、
まあ、ちょっとね、まあ、住んで、
あの西国街道は通らんでも多分
どういうように、まあ、行かれるか分かりませんが、はい、自分が送迎係を命ぜられることは明白なので、
あ、
息子が将棋を習っている間、
うん、
駅近くの西国街道を歩いてみようとも思っております。ああ、
なるほど、
ね、まあ、心のふるさとであり、
まあ、芥川一里塚とか近くですからね。
そうですね、まあ、
芥川商店街通ってすぐですよ、
はい、
僕知ってますよ、
はい、ね、実際の歩いたところで我々のね、はい、この企画に参加してもらってもいいですよね。実際どうやったんや
ろ、ね、まあ、田部さんさえ良ければね、まあまあ、ちなみに将棋会館の近く結構パーキングあるんで、
なるほど、
多分もし車で行かれるんやったら、うん、駐車はそんなに困らないと思いますね。
そうかそうか、なるほど、
ね、はい、まあ、ちょ、今どうなってるか、僕が行った時はそうでしたね。
なるほど、はい、もっとも将棋会館のすぐ近くには、
うん、
我が仕事場の米田コーヒーがあるので。
あ、米田ありましたっけ。
あるんですよね、
米田。お前どこでもありますね。
先日もありますからね、
あの梅田でもね、ヨドバシの近くに米田最近去年かなできて、田部さんにもうすぐ報告しましたけどね。
なるほどなるほど、
オフィスが増えました。
そうですね僕は前暮れにね、てっぺと3人で行きまして、
行きました、
ね、米田初陣初陣っていうんですが、
千里中央に来たんですよ。
はい、行きました。
嬉しかったですね、
はい、 そちらに吸い込まれている可能性も高いのですがと、西国街道もいかんと。
将棋会館自身もね、まあおもろいらしいですけどね。
そうですか。
売店もあるらしいんで。
そうですか。
ちょっと最近調べたんですけど、
まあ、その辺もまたタブさんからレポートがあると思いますが。
そうですね。
いずれにせよ、
はい、
もうすぐ終点の西国街道ボラボラを楽しみに聞かせていただきたいと思っております。
ありがとうございます。
寒い日が続きますが、
はい、
無理をされませんようにマイペースで楽しい放送を続けてください、
うん、はい。
で追伸があります。
おお、追伸、
はい。あ、まあ、ちょっと言いたらんことがあったから、
読んでいい追伸ですか。
そうです、はい、読んでいい追伸ですね、はい、山陽鉄道が放置状態になっていますが、できましたら1月の30日か2月の13日の木曜日頃に収録される時にお邪魔してお話をさせていただきたいと、いただけると嬉しいですと、
はい、
ありがとうございます。そういうも言ってくれ
ます。来ていただく分には、ね、全然いいんですけど。
そうなんですよね。ご対応かとは存じますがよろしくお願いいたします。今日は地下鉄の撮影に行っておりますということで、
おお、
もう
お仕事で
早速、ね、いろんなところに手伸ばせはりまして、
あれかな、百葉箱なくなるとか、
うん、あ、これ上田のね、
はい、
あの写真も僕も結構撮ってましたけども、
ただ3月らしいんでね、まだちょっと間ありますけど、ね、
まあ、万博の会場の駅もこの頃ね、
あれ
はまあなかなか
行けないですね、
簡単に行けないと思いますけどね、
はい、
うん、まあ、まあなんか知らんで
地下鉄、まあ、いろんな地下鉄ありますからね。
そうです、そうです、そうです、
大阪だけじゃないですからね、はい、地下鉄は。
そうですね。まあそんなことで最後エンドがマークを打っております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。大活躍ということでね。
そうですね、
まあ、ご尊が反したいですよね。力をいただける方ですので。
そうですね、
まあ、この2つの、まあ、日どっちかお好きな時に言
って
くれはった
ら、1月後半か、
はいはい、
2月頭か、
こちらは時間空けさせていただきますので喜んでお迎えいたしますので、
はい、
よろしくお願いいたします。ということで、トップバッターは今日はさん
の、お名前言ってませんでしたっけ。
タブ先生
ですね。
タブさんですね。はい、タブ先生です、
はい、
はい、ありがとうございました。
す
よろしくお願いいたします。
はい、豊中市、はい、
閉めました
ね、
はい、
豊中市の田中さんです。
はい、ありがとうございます。
年末旅行記の2、
はい、
あれですよね、ディズニーランドなんか行くかボケってやつでしたよね。
いやいやいや、
確か前回はね、
はい
はい、ババさん、てっぺさん、こんにちは。豊中市の田中です。
はい、
てっぺさん、前回の放送時は肺炎でしんどそうでしたが、
はい
ね、その後回復されたでしょうか。おかげさまで、
ね、
ここまで喋るようになりました、ね、ただね、やっぱりね、今ちょっと僕咳してたでしょう、はい、やっぱまだね、
うん、
あるんですよ。
すごい、
もう肺炎はほんま怖いなと思いましたね。
肺炎なんかと思ってました。年寄りのかかり目思ったけどそういうもんでもないですね。
いや、年寄りかかったらお前死んでますからね。
まあ、死ぬ人多いですからね。
マジであれは怖い。
死因でもかなりのとこ行ってるんじゃないですか。
そうそうそうそう、肺炎
っていうのは、
はい、実はうちの妻の弟も元旦に高熱を出していたので、家族から隔離されて実家に来ることができず、我々とは LINE のビデオ通話で年始の挨拶をしました。
そういうことやったんですか、うん、ひょっとしたら肺炎やったのかな。
まあ肺炎って書いてないから肺炎じゃないと思いますね。
はい、はい、まあ、はい、はい、そんなんで、
さて、
はい、
ここからは昨年末に行った旅行の続きです。
はい、お願いします。
解約された、これみんな言いますね、解約されたって。どんな解約やったんですかね、青春18切符。
僕の、うん、鉄道のことわからないの、これもタカさんに紹介してもら
う。違うんですよ、いろいろね、いろいろ田中さんね、タカさんに、言われてるんですよ、青春18切符解約したって。何が解約したかはちょっと僕も分かんないですけど、
ちょっとね、その辺、
青春18切符を使って山梨県の甲府駅から中央本線の列車に乗り、
はい、
長野県に向かいます、
はい、
前回なんか確か甲府まで行かれたんですね。
あ、そうでした
ね、確か
大旅行でしたねこれ、
うんうん、最初に降りたのは岡谷駅、
はあ、岡谷って
岡谷と書いて岡谷。
そうなんですよ、海港で有名なとこですよね。鷹山で、
ああなるほど、
うん、まあ、僕らの世代はそう岡谷って言ったそこ行くんですよね、金の織物とか、
ね、
はい、
岡谷、
はい、
ここで青春18切符が解約されたというのはどういうことか説明します。これ別に僕は事前に読んだわけじゃないですけどね、
はい、
たまたま。ありがとうございます田中さん、はい、今までの青春18切符は写真1のようなもので、ちょっとこれ田中さんの写真
1、
こんなやつ
です、ね、あ、これですか。
横長の
一遍だけどっかで使ったことあるんですよね。
北谷さん と、
はい、
肌の行った時です、神奈川県の、
はい、そうでしたね、
はい、 あの時の名戦の時に確か大阪から、
行きました。
あれ神戸大阪どっち
乗り換えが大変でしたね。
大変でした。もうあのどっかもう走り回ってね、
はい、前原かどっか走った
んじゃないですか、うん、もう大変でしたねあれはね、
う
ん、
ちょっと遅れそうになって僕は
そう、
は
い、写真1の、ようなもので、5日分のチケットが1枚になっていて、
なんか半顔してましたもんね丸い。
その日の最初に乗った駅でスタンプを押してもらい、普通列車や快速列車であればその日一日中乗り放題という仕組みでした、
はい、
1日分の価格は約2500円、
うん、
使える有効期限内の日であれば好きな5日を選んで乗ることができました、
はい、
例えば2泊3日で旅行をして間を空けて残り2日分を使うことも可能でしたし、
うん、あ、そうやったんですか。
残り2日分をネットや金券ショップで売却することも可能でした。また同一行動であれば複数人で使うことも可能で、うん、5人組で日帰りの旅行で使うこともできました。
随分立派というか使い方があったんですね、うん、これ聞いてますと、
は
い、
つまり結構自由度が高かったのです、うんうんうん、ところがこの冬に発売された青春18切符は写真2のものですと。
あれ
これですね、ちょっとだいぶあの普通の乗車券みたいになりましたね、サイズが。
あれスタンプ何もないですね、
はい。まあ、これどういうことかというと、
はい、
今回から5日券と少し価格の安い3日券が発売されたのですが、問題は使用開始日から5日連続あるいは3日連続で使わないといけないということです。例えば3日券を買って2日分を使って残り1日分を日にちを空けて使うこともできないし、
は
あ、転売することもできません。
こらかなり手足もがれたみたいな感じします ね、
はい、青春18切符を使う人は貧乏な人が多いと思いますが、そういう人たちが3日連続または5日連続で旅行に行けるでしょうか、
うん。
また遠いところにある故郷に帰省する人が青春18切符で帰り数日実家で過ごしてから元に戻るという使い方もできなくなりました
ですね。
はっきり言って利用者にとっては解約でしかないです。
うーん、
解約というかもう青春18切符っていう名前使ったらダメレベルで違うものになりましたね。これはちょっと JR 相当悪手やと思いますけど、悪手ですかね。私が思うのは長年人気を博していた青春18切符ですが、 JR グループとしてはこんな格安切符は売りたくないというのが本音なんでしょう。旅行をしたいのならそれ相応の金額を払え、支払え、それが嫌なら夜行バスにでも乗れということなんでしょうということです。
まあまあその通りだと思いますね、
はい。まあ、田中さんはこれ以降は書いてないです。僕やったらクソったれんねって言うんですけど、うんうんうん、田中さんはさすが大人やなと。
まあ良心ある方です
ね。そうですね、旅の話に戻ります。
はいはい、ここからちょっと変わります。
岡谷駅からこの旅のハイライトとも言える飯田線の列車に乗りました、
うん、はい、乗りました僕も、はい。
飯田線は、
はい、
岡谷駅の2駅先にある辰野駅から愛知県の豊橋駅までの200キロ弱の路線。
そうですよ、
ね、長いっすね。
2回か3回乗りましたね。
お、はいはい、この200キロ弱の間に駅が94もあり、
はいはいはい、
駅間距離は約 2.1 キロ、
はい、
あ
1里もないんですからね、はい、市内電車並みです。
そうですね、
言い過ぎかも分からないけど、はい、
山岳地帯を走るのに都会の路線並みに駅の数があります、
はいはい、
だから少し走っては止まりの繰り返しになります、
はい、そうです。
写真の3は JR 東海の路線図ですが、
はい、
中央の青色の路線が飯田線ですと、
はい、
これですね、中央の、
はいはい、わかりました、
はい、
すごいですね。
なんかすごいぐねってますね。
ちょっとムカデみたいな感じです ね、
ね、
足がいっぱいあって、
ね、
これ全部駅の名前ですよね。
あ、これ94って言ってましたもんね、
僕ももう本当に、まあ、満喫しましたこれは、はい。
中央本線や東海道本線に比べてあまりにも駅が多すぎるのでまっすぐでは書ききれないので、はい、ああなるほど、
はい、
このようにジグザグの路線として描かれています、
はい、すごい。
ああそういう事情なんですね。
事情なんでこんな駅が多いなったいうことも
あるでしょう。ああそうですね、うん、途中カーブが多くてスピードを出せない区間もあるので全線乗り通すには6時間程度かかります、
うん、
6時間 200キロ弱を6時間、
はいはい、
はあ、こんな路線に乗るのは鉄でもかなり根性の入った人でないと無理です。
僕は鉄でもなかったけど、
うん、
2、3回乗ってますね、
はいはい、私は20年以上前に乗ったことがありますが、
ね、田中さんも、は
い、もう一度乗ってみたいとかねがね思っていました。
あそうですか。
地図1の赤丸で囲ったところが立つの、
はい、
青丸で囲ったところが豊橋です、
はいはい、
結構な距離あるでしょうと。
ありますね。
地図はこれか、
はい、
えこんなに
そうですよ。
北側に立つのがあって、
はいはい、
で南の方に豊橋があって、
はいはいはい、
あもう山岳から海、
ね、
三河湾とか、
ね、
はあ太平洋って感じですね、
はいはいはいはい、
これを電車で行くんですか。
そうです、トロトロ行くんです。
あやっちゃいましたね、
はい、
じゃお便り戻ります、
はい、
いよいよ辰野駅から飯田線に入ります、
うんうん、
一駅目の宮城駅かな、
うん、
宮城かな、
うん、
ちょっと分かんないですね、うん、駅まで 1.1km だから走ってはすぐに止まります。
そうですよ。
しばらくはこういうことが続きます、
はいはいはい、
辰野から途中の飯田までは稲谷という地域を走ります、
はい、昆虫食で有名なとこですね。
お
稲谷はいいですよ。
お、うん、谷という名前がついていますが地形は比較的穏やかです、うん、
はい、
ただ途中に田切という地形の場所があります、
はいはい、
この辺りの田切とは、
うん、
西側の中央アルプスから流れ出す川が天竜川に合流するあたりで、
はい、
広い谷を形成している地形です、
はい、
天竜川に近い場所で川を渡るには長い橋を架ける必要があります、
はい、
この区間の飯田線は伊那電気鉄道という私鉄が大正12年に開通させたのですが、伊那電気鉄道は長い鉄橋を架けるのを避けるために川があると上流に遡り、あ 川幅が狭くなってから川を渡っています。だから線路がくねくねと曲がっています、
はいはい
はい、地図2は伊那福岡から伊那大島までの地図ですが、はい、線路がめちゃくちゃ曲がっています。
そうですね、
ああこれか、
まあまあね、トンネルを避けるとかね、
うん、
まあ、カーブを避けるとか、まあ、いろいろあってこういうこと
になるん
ですよね。
すごいね。この国道153も曲がってるけど、
うん、いやその程度ちゃいます。
これですよ、ちょっと見えにくいですけど、こんな曲がるんですか、
まあ、いわゆる蛇がうねってるような感じです
ね。ねえ、なんかだいぶ
蛇行っていうんですか、こんなの
効率悪いですけどね、
うん、
ああ、
うん、
動画1は動画がありますね。
あ、そうです
。右側の窓から田切のカーブの区間を走っているところを撮ったものです。横の窓からでも先の線路の架線柱が見えるぐらいよく曲がっています、
うん、
ちょっとこれ見てみましょうか、
ね、見ましょう見ましょう。
これですね、
はい、ああいい写真やね。これはすごい。白ですか、この白いの
ね。
これは
雲もだいぶ暑いですね。
いい写真撮られ
ね。これやん、河川中。
そうやん。ああ、これは僕はもうすっかり忘れてますけども
ね。え、なんかリンゴの木みたいなのが畑にあります、うん、あ、お墓もありましたね。
そうですね。
あ、本当だ、もう見えるな、
うんうん、
なんかちょっとスイスの、
あ、まあね、スイスも見てます、
あの、うん、BLM っていう鉄道がラウターブルネンからインターラーケオストまであるんですけど、なんかそれを思い出しましたね。
いやいや、雰囲気もちょっと、
スイスの鉄道ね、もっと長いんですよ。だからあれ、スイスの鉄道はね、あの先頭車両も見えるんですけどね。あ、
見えた見えた、そうそう、
これは面白いですね、
うん、これやめられませんよ、この飯田線は、
うん、はい、うん、私の乗った列車は天竜橋行きだったからか、
はい、
ここで豊橋行きの列車に乗り換えます。
なるほど、直接ではなかったんですね、
う
ん、
みたいですね、うん、といっても乗り換え時間は3分なので実質的には乗り続けているようなものです。
あ、ですね、はい、
まあ、結構忙しい乗り換え、
その間はね、
はい、天竜橋からいよいよ飯田線の絶景区間に入ります。
あ、
乗客もずっと少なくなりました。写真の4と5はネットから借りてきたものですが、このような天竜川に沿った断崖絶壁の区間を走ります、
はい、
あ、これですね。
そうそう、
これすごい場所から撮ってますね。
まあ、空撮でかな、ね、
ちょっと空撮かもしくは山の上かな、
あるいは ドローンか分かりませんね。
いや、ドローンではないですね。ですドローンは多分これ飛ばしたらあかんとこなん で、 おそらくこれね、山の、こういう人おるんですよ、
はいはい、
山の上登って撮る人おるんですよ、
は
い、あ、これもすごいな、
まあですからね、
これはもしかしたら古戦橋から撮った映像かな。
古戦橋のあるような場所に見えへんけどね。
いや、まあまあけど、まあ、どっかから撮ってるんですよね。あ、確かにすごい場所ですね。
失礼、はい、うん、
写真の678は走っている車両の中から撮ったものなので、はい、綺麗に撮れていませんが、このような山あいの僻地、
はい、
僻地って書いてますね、僻地を走ります。
いやいや、はい、
これ6、
はい、
あ、これ天竜川なんかな。
そうですね、
7。
もうこの辺僕写真に凝ってなかったから大学のワンゲル部で行ったんですけどね。8、
これ
お茶畑、
茶畑、
茶がこの辺取れるんですよね。
あ、うん、ちょっとあの静岡のあの、
まあ、まあ近くですね。
あの似てません、あの SL 走るやつ、何でしたっけ、ま
あ、
あの、うん、金谷、新金谷が出てる鉄道、何でしたっけあれ、小田原、じゃ小田原
ちゃう、ちゃう、ちゃう、そんなんちゃう、うん、
まあまあ多分田中さんはあれや言うてはるんですけどね、
みんなあれ
似てますね、
僕らだけ分かって、
はい、そことに、なんで新金谷が分かって、電車の名前分からんねんって話なんですけどね、動画の2は全面展望です、
はい、
このように鉄橋やトンネルがひたすら続くのです、うん、どんな動画でしょうかね、ちょっと見てみましょうか、はい、縦動画ですね、
これは貴重ですよね。お、運転手さんのカバンが置いてるじゃないですか。わ、面白いな。
なんか指導員の方ですか
ね、
あの運転士と別の方が立ってますけど、
そうですね、
単線かな、
もちろん単線です。
あ、カーブすごいな、
まあ、こんだけ単線でもね、駅が良いとね、
はい、
北線走ってるみたいなもんで、
あ、うん、でこれ馬蹄形のトンネルが、
昔からの、
あ、カーブがやっぱすごいですね、
面白い、
あのワイパーがずっと動いてましたけど、
面白い、
先頭車両から前方の線路を見ていて気づいたのですが、こんな山間、山の間、山間のローカル線なのに、ところどころ線路の枕木やバラストが新しいものに取り替えられていました。
手入れしてはんねんね。
JR 西日本だったらおそらく保線をするのを放棄して、
うん、
超スロー運転をするようなローカル線ですが、ちゃんと保線されていました。
あ、
まあ、メンテナンスされてたってことですね、
まあ、東海さんようやってるね、
はいはいはい、東海道新幹線というドル箱路線を持って経営に余裕がある JR 東海と、そうじゃない JR 西日本との、
うん、
経済力の差でしょうね、う
ん、すごいです、突っ込みましたね、はい、
別に JR 東海が好きなわけじゃないです、
はいはいはい、
まあ、事実をおっしゃったということですね、
多分それは置いてると思いますわ、はい、
飯田線に6時間乗って、
はい、
豊橋に着いた時には日もすっかり沈み
そうでしょう、
夕方6時を過ぎていました、
はいはい、
しかしまだ鉄道に乗ります、
はい、
豊橋から、
はい、
東海道本線に乗り、
はい
名古屋の手前の金山駅で中央本線に乗り換えて、
乗り換えた、はいはいはい、
土岐市駅で、
土岐かな、これ土岐かな、
いや土岐って書いてますよ、土岐市駅で降りました、
うんうん、
まあ、あの高槻市駅とか、
うん、
ね、あの茨城市駅みたいなもんで、土岐っていう市があるみたいですね、
でしょうね、なんか
土岐市駅か、
土岐の町ちゃいますかね、
あ、で降りました、
焼き物の、はい、
この日は土岐市駅近くのビジネスホテルで一泊、最上階の眺めのいい部屋で、
なんと
一泊二日朝食付きで7500円、
もう
一回言いましょうか、一泊二日朝食付きで7500円、
はい、
なんで2回言ったかというと、
うんうん、
これは僕が言ってるんじゃなくて田中さんが言ってるんですよ、うんうん、これ嫁と書いてるんで嫁と読ませていただきます、はい、嫁と子供が泊まっている、
はい、
ディズニーランドのホテルより、はい、うん、多分3分の1以下の価格でしょう。
なるほど、なるほど、はい、
はい、そういうことです、
はい、まあ、念のためにそういう記述があったんですね。
そういうことです、
はい、分かりました。
土岐市という中途半端な場所に泊まったのには理由があります、う
ん、はいはい、
それはまた、次回以降に書きます、
まあ、これからはあとは交互期待という
です、ね、そうです、どこにあるんですかね、土岐市って、
うん、
ちょっと気になるんで、
うん、
ちょっとせっかくなん
で、岐阜ですねこれ確かね。
ああ、うん、ちょっと調べて、あこれか、
うん、
ああこんなとこなんですね、
うん、なんか焼き物とか陶器とか、
なんか今あの古墳みたいなの出てきましたけど、あれ
出ましたね、
あ本当ですね、うん、あの、うん、陶器の歴史の森、陶氏の森とかいう、
そうですよね、
木曽公園とか、
はいは
い、あこんなとこなんですね、はい、へあでこれがあれか、市の北側になんか中央本線っていうのが、
うん、あそこまでね
ありますね、はい、あで土岐市駅ありましたね、ああ大都会ですね、土岐川沿いの
大都会、そうですね、
はい、あまあ大都会じゃないかもしれないですけど、
土
岐川沿いの、
うん、
電車ですね、
はい、
なるほど、なぜここに行ったか、
まあまあこれは次回の楽しみということなんでしょう。
なんとなくですけど、うん、鈍行でまた大阪まで戻るとかなんかそんなの、うんうん、あそれでもあれか別にここで。
中央線やからね。
ああ、うん、そうかそうか。
東海道でそのまま行ってもよかったもんね。わざわざ時に回ったっていうのはなかったんですよ。
うんうん、まあまだまだ大阪まではだいぶ遠いですけどね。
ああですね。まああのディズニーランド途中でよかったね。ほんまにこれだけの差はなかなか出ないですよ
解約の18切符でもこっちの方が良かったかも、
それはそうですよね、うん、料金が3分の1以下でね、
そうです、
いかにつまらんかってこと
です、まあ田中さんがやっぱり自分で楽しみを作ってるっていうのは僕らもすごい好感が持てて、やっぱ人の用意したもんで楽しむのってなんか奴隷みたいですよね、
ちょっ
とごめんなさいこれ言い過ぎました、別にその家族をバカにしてる意味じゃないで、僕の観点から言うとやっぱりエンターテインメントは、ね、自分で作らんとダメなんですよ ね、人の作ったエンターテインメントで楽しむのは、ね、奴隷なんですよ、
まあね、人が楽しむのを追体験するのもいかんしね、
あ、まあ、
自分がやっぱり
かんことはない、
体験せなきゃいけません、
そうですね、まあ、てか自分で作りたいですよね、
作るとかね、体験も含めて ね、まあ、トップに立つべきですよね、
はい、豊中市の田中さんありがとうございました、
ありがとうございます、
また年末旅行期の、まあ、おそらく続編があるものとして期待しております、
まあ、すっきりしましたね、
はい、
はい、
次はですね、はい、
3番目の方、
あジュエリー上島タカさんです、
おこの人もまた何かやってますね、多分
ありがとうございます、
タカ、はい、さんも素敵な方ですね、
そうそう鉄平様のご体調は回復しましたか
ご体調言うと思ったらなんかよその人みたいです ね、
はいはい、ご体調回復しましたよ、
はいはい、
インフルエンザの感染拡大に伴い病院へ行っても薬がない状態が深刻化しているようです、
わけわかりませんね、薬がないって
そうです、
なんでこんなこと起こるんだろう
ね、
はい、
まあやっぱ患者増えたからちゃいます、
いやそれだけはない
です、あ違うんですか、
うん、
そして中国ではコロナによく似た感染症の拡大が進んでいるようで、うん、
それも噂聞きますね、
この先またまたもや世界的な蔓延につながらないかと心配しています、
うん、その通りです、
うん、さてさてお正月1回目の JOBBB を楽しく聞かせていただきました、
ありがとうございました、
世間の正月ボケをしばし忘れられるいつもの放送嬉しく思いました、
それだといいんです
よ、そうなんですね、
まあそんな言われます
ちょっと、ね、知りませんでした、
あのなんとなく顔はこうなりますが、はい、
これでこそバンバボラボライズムとホッといたしました、また前回の FM 千里では番組開始すぐにバンバ様が自ら私からのエベスさんのメールをお読みいただきお疲れになったことでしょうい
やいや、
ありがたい思いでおります、
まあ、あまりにも素敵なメールでしたね、
あそうなんです、それエベスさんで西宮か、
あいやいやもう
今宮か、
もう今宮でるんかなこの人
は、ああそうか、まあ そりゃそうでしょうね、今宮大阪
人でね、
まあまあ、
西下の話とかね、
あ
これ話がいっぱい書いてあって、
はい、
もうとにかく僕の最初の正月の挨拶よりもね、
うん、
タカさんの話を読んだ方が正月らしいし、
あ
大阪の土俗的 なんか面白い
、うん、
お参りの仕方とか、
うん
まあ、聞いた人はあそんなんか大阪でこんなんかとかね、
うん
まあ、タカさんしか語れないよね、まあ、天王寺の高級幼稚園をね、
中退させられそうになったっていうねで上に上がれなかったっていう、
そうですね、
面白いですよね、
はいまあ、そういう方ですこの方、
はいはい、先にあ次に、はい、先日幼馴染の3人とプラス足立くんで新年会を開催しました、
やりましたか、はい、
今回の新年会ではしんちゃんがいつも通りに酒を飲むことができないので、
あそうか、
私たちも今回は量より質の新年会となりました、
あなるほど、はいはい、
しんちゃんはマス酒を一合のみで、
はあ、
私もそうして、
はい、
いつもよりも高級な料理にしました、
あなるほど、はい、
といっても安い店なので、
うん、
何を注文しても OK でした、
いやよかった、
店の大将からのおすすめで 初めて伊勢エビの一夜干しを食べました、
そんなあるんですか、
うん、普通はお刺身で食べるところですが、その伊勢エビをわざと干し物、
干物、
干し物と書いてますね、
まあ、どっちでもいいんですけど、
大将の話では伊勢や鳥羽での食べ方のようで、
あ、そうですか、
今日そうや西国街道ブラブラで伊勢寺っていうのが出てきましたよね、
まあ、あれと農院法師かな
か、そう、あ、農院法師じゃなくてね、
伊勢さん
か、伊勢さん、
ね、あの女性でしたね、
歌人の方ですね、その方の宮廷があったというところですね、まあ、それと関係あるかどうか分かんないですけど、伊勢や鳥羽での食べ方のようで、大量の伊勢エビを日持ちさせるために、
なんと
他の魚と同じように昔から伊勢エビも干し干物にするそうです。
なんかイカみたいですね、スルメみたいな感
じ、まあまあまあ、はい、まあいろいろね、いろんなもん干物にしますけど、味はお刺身よりも濃厚な伊勢エビの味の中に上品な風味が口に広がります。
へ
ー、これは初めて来ましたね。てか伊勢エビ自身もあんま知らないですからね、
あんまり正式に食べたことない
ね、うん、あれこれすごいやっぱ大変らしいよ、取るのも大変やし、
で、
これはほんまにあの民間で取ったらあかんらしいですよ、相当厳しいらしいですからね、伊勢エビは、
うん、免許とかなんかあるんでしょうね、
そうそうそう、うん、まあ漁業権かな、
あ、そうか、うん、
伊勢エビを縦割りにしてお日様で干す、日干しする、
はい、
そして炙って食べる、
うん、
この単純さは難しい料理を超越した最高の味でした。
でしょう、
うん、そう、やっぱ干したうまいんよ、
ね、
あのそれこそ大根干すだけでうまいからね、
あ、そうです
ね、大根とか、あとさつまいも、さつまいもめっちゃうまい、
なんせ干すということは、まあ、
干し柿、吊るし柿じゃないですか、
これ市田柿を、これこの前、
あ、市田柿、
あ、こうできて、あの
長野県かな、市田柿は、
いやいや、あ、そうそうそう、
まあ、発祥はね、
稲谷、あの例のふにゃふにゃの鉄道のとこや
ったんですけど、はい、
飯田線、ものすごいうまかった、
あ、もう高いやろ、
いや、スーパーやからね、そんなでも
ない、いやいや、スーパーでも高いでしょ、市田柿は、
うんうんうん、
俺が作るわと思う値段ですからね、
思ってたよりも安
く入って、ね、あ、そうですか、
思ってたより非常に美味しかった、
あ、
ま
あ、
よっちゃんも喜んで食べてくれました、
そうなんですね、
はい、
まあ、やっぱ干したら、
干物が美味しい、
干したらうまい、
何でも干したらいい、
うん、何でも干したらあかんやん、
はいはい、
こうして新年会でしんちゃんが和歌山県田辺市の龍神温泉に行きたいというので、うん、次の日に龍神温泉に幼なじみ3人で行きまし た、
やった、贅沢しとるな、
新年会、そしてその次は温泉、
やりすぎやで、ね、ほんまに、
ここからはその日のお話です。
いいですね、うちの、あのおかんが好きでね、
ああ、龍神温泉なんか言うてたな、
そうやそうや、もうじゃ
もうバスで行ってた、
行きたい言ってバスで何回も行ってましたかね、何回もだから 2,3 回かな、
何やねん、
いやいや、わからん、
まあええわ、
うん、
その朝9時にコウジ君としんちゃんがコウジ君の嫁の車、
は
い、パートナーさんの車、
うん、さんの
嫁とは僕はあんま言いたくないんで、
は
い、4WD のホンダベゼルで到着、ああ、これええ車、しかも4WD なんですね、
まあ、山行くからな、やっぱりね、
ベゼルってね、はい、よう見るんですよ、かっこいい車なんですけど、うんうんうん、しかも 4WD か、
うん、
まだ3年目の車で、
うん、
色はワインレッド、レッドって書いて、多分ワインレッドですね、
はーはー
コースは、
うん、
まず京奈和で自動車道で岩出島で、
ああ、岩出、はい、
和歌山ですね、
はい、
うん、僕一回岩出市でえらい道間違えたことあるんで、
ああ、そうか、
もう岩出市はもう、ま、忘れないですね、
ああ、そう、
あの高野山行こうとしてね、ああ、ここでえらいことになった、
ああ、そう、
はい、あの高速の出口間違えてね、なんか南海市っていうところまで行ってもうて、ああ、うえらい遠回りになった、
ああ、そんな話してたら
ないですね、そうそうそう、
思い出した、
はい、うん、岩出市まで行ってしんちゃんのリクエストで、
うん、
うなぎでお昼を済ませて、
お
うなぎは済ませたらダメでしょ、そんなお昼をね、
うなぎはあんねんな、
うなぎはあるんですね、
うんうん、
高野山を越えて龍神村へ行く計画です、
はい、
あ、思い出した、この前僕があれですね、あれ猿なしとろにいた時になんか龍神村の話して、うん、で文雄君が、
あ、おかんがね、
おかんがっていう、お母さんがね、
そうそうそう、
僕が見たおばあちゃんです、おばあちゃんが好きやいう話で、それで思い出した、龍神村か、そういう話ですね、
そっち言うとったからね、
はい、
龍神
言うと、はい、昨年の秋にご馳走になった岩出市のうなぎ屋さんが安くて美味しかったので2人を連れて行くことにしました。場所は岩出市の大衆園芸の芝居小屋の裏、
大衆園芸があんねん、
はい、 駐車場にある黒船という店です、う
ん、なるほど。
裏の駐車場にある黒船という店です、うんうん、表通りからは全く見えず、芝居小屋の横の通路を車で進み、
なんと
裏の駐車場に行ったところにあります、
うん、なんか秘密ハウスみたいな。
そうですね。店への侵入路はこの道のみで、知らなければ見つけることはできません。
そうでしょう。
私も東京、横浜、京都に、神戸、大阪とうなぎの名店とされる全てのお店でご馳走になっていますが、うんうん、この黒船のうなぎは値段からは考えられない高レベルのうなぎです。
それはすごいな、隠れ名店やね、
うん、うなぎは江戸前の蒸してから焼く方法のうなぎで、う
ん、ちょっと脂の少ないやつやな、うん、
その柔らかさは骨の存在を忘れさせます。タレは多分ですが100年近く継ぎ足しの深い風味で、どこかで味わったと記憶をたどると思い出しました、
うん、なるほど、うん、
その味は大阪の江戸時代からの江戸前うなぎの名店、うんうん、柴藤そのものです。柴藤のうな重は約1万円、うん、1万円ですが、うんうん、黒船なら1匹のうな重でも3000円くらいで、
あ、3分の1くらいね、
うん、3分の2匹のうな重なら3000円を切るコスパです。あまり知られてはいませんが、岩出市は近くに紀の川とその支流が多いことから、
はいはい、
昔からうなぎの名店が多いと聞いています。
なるほど、まあ、いわゆるみかんだけと違うね。
あ、それはまあそうでしょう。
比較するもんが違うけども、はい、
この他にもうなぎの成瀬など、うん、コスパに優れて美味しいうなぎ屋が多くあります、
うなぎ好きの人はそれ異常やね、
はい、黒船のうな重の写真を添付しておきますと書いてますね。ちょっと見てみましょうか。
いやー辛いな、見るのは。はい、出ますか。おお、これか。
これは、あ、これか。
これやろう。うな重って書いてあるか。
いや、
黒船。あ、黒船
って書いて、黒船書いてますね。
あ、これ。
これうなぎの絵ですね。割り箸の袋。
そうね。おお、ほうほう。
で、なんか
お漬物が3種
類。そうですね。ネギと紅生姜とあと高菜漬けかな。う
ん、紅生姜ちょっとわからんけど。
いや、これこれこれこれ。これ紅生姜やろ、これどう見ても。
うんうんうん、
で、多分この、ネギは小口切りにして、その横に、あの、
生姜かそれ。
いや、これはわさびかな。
わさびも縁かな、合うんやな。
ね、で、あとこれお吸い物、あさりかなんかのお吸い物で、あとうな重。綺麗ですね。ちょ、俺ちょっと量足らんかな、これ。
あ、いや、
店構えがなんかすごいおしゃれですね、あのモダンな、ね、ちょっと安藤忠雄じゃなくて、あのコルビジェみたいな、
あ、はあ、
なんか店構えじゃないですか、
これな、
うん、
はあ、まだいっぱいある。いや、
あ、でこれがいっちゃええやつやな、これ一匹うな重
3000円ちゃったか。
今日それでも2900円か。
あ、そう、まあまあ
まあまあ税込みで3000ちょっと。
まあそうやな。
うまきとかもあるらしいですね。
あ、そう、
かば焼き、うまき。
へえ、あの辺りきのこってうなぎの名店名物。
そうですね、うん、みたいですね。
あ、そうか、情報ですけど、まあ行くチャンスもないし行けんやと思うけどまあ聞くだけでもすごいですよね、はいはい、
こうして店を後にして龍神へ向かったまでは良かったのですが、この日は積雪も多く、
うん、
新品のスタッドレスタイヤのありがたさを感じる道でした。
ホンダのなんとかやつやった
な。ベゼルのワインレッドですね。4WD です。
よくやからね、
はい、高野山を抜けて高野龍神スカイラインに入ったところからは積雪と凍結の連続。2人ともに雪道での運転経験がほとんどないので私一人が運転しました。結構難しいですね、雪道は。あの、
ね、
急アクセル絶対ダメですよ。急ブレーキもダメですし、ほんま怖いんですよね。僕一回スリップし、ね、長野県で仕掛けてほんま怖かったですけど、途中カーブでは除雪車が雪を路肩へ、スリップして脱輪の車が数台。気温はマイナス4度、寒いね、
うんうん、
少し窓を開けてタイヤが雪を踏む音を確認しながら、
はいはい、
龍神温泉に到着、
はい、
小雪の日でもあり、お客は私たち3人のみ。
あ、またこれもいいな。
温泉は貸し切り状態でした、
うん、
雪山を見ながらの露天風呂は最高、うん
ですね、
透明のさらっとしたお湯ながら、うん、よく温まり、最高のお湯でした。
なんと
一旦がんを患ったしんちゃんと、
うん、
いつまで、うん、 こうしていけるかわからないので、今年はしんちゃんの言うところへ行こうと思っています。
まあ、しんちゃん本位で行こうと。
そうですね、
行ったろってことや ね、
ね、
まあ、いい友達や ね、
ね、うん、よかったですね、こう無事行けて。
よかった。まあ、温泉も温泉やけど、俺はうなぎがすごいな。
ああ、黒船でしたっけ。
これもう一つあったな、名前忘れたけど。
忘れてたら、こういう時は忘れたら言わんことやねんって。また探さなあかんやん。
まあ、
うなぎの成瀬。成
瀬か、書いておくわ。
成瀬ね、犬山城の城主は成瀬さんっていう名前でしたけどね。
あ、そうか。
あの、まあまあ、あの愛知県のお城で、まあ、それとは関係ないでしょうけど、はいはい、あこもね、木曽川とかね、有名な川がいっぱいありますから、あ、まあ、ね、まあ、多分おいしいうなぎもね、愛知とか岐阜は多いのかなとか、うん、思いましたね、
はいはい、
というわけでジュリー上島の高さん、ありがとうございました。
毎度いい情報と元気の出る源、
うん、
ありがとうございます。文章がいい、
高重勝彦です。
待ってました。
いつもありがとうございます、
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの、はい、旅を走るアドベンチャーランナー、はい、高重勝彦です、
はい、いつもいい話を聞かせてもらってます。
1月も中盤、寒い日が続きます、
はい、
いかがお過ごしでしたか。僕はもうあの肺炎でもうずっと死んでましたね。
ねえ、ね、忙しかったね今年は。
あ、そうですか、うん、雨も降らず、
はい、
概ねいいお天気だったようです。
ああ、まあそれはそうでしたね、
まあ、一部雪はあったと書いてますね、
うんうん、昨日の山にちょっとね、
そうですね、
なんとなく雪かぶってましたね。
そうですね、雪化粧してましたね、うん、マラソンシーズン真っ只中のこの時期、毎週末全国のどこかでマラソン大会が開催されています。
はいはいはい、
私は3日連続でエコマラソンの運営スタッフとして走り回っておりました。
ご苦労さんでした。
11日は森口エコマラソン、12日は淀川エコマラソン、13日は京都鴨川エコマラソン。
エコマラソンってそんなあるんですね、うん、
しかも全部、あ、森口はそうか、川ではないんか。
川も近いよ、森
口ね、うん、3日間で300名を超えるランナーの皆さんと出会い、
うん、
充実した3日間でした。
よかった、
うん、朝は気温も低く寒かったのですが、午後に日差しがあると結構暖かく、動き回っていると汗ばむほど。
ああ、そうでしたか。
防寒対策として着込んでいったということもあるのですがと、
うん、
まあ、昼間はいらんかったのかもしれないですね。
あね、うん、
12日の淀川ではフルマラソンのカテゴリーもあり、
お、
人生初めてフルマラソンを走るというランナーも結構おられたようです。
ね、これ入門にしてはるのかもからね、ここから始めはるかもしれない。
制限時間は5時間でなかなか厳しいものがありますが、うん、それでも多くのランナーが完走されました、
うん、
あ、5時間ってまあまあ、ね、初めてにしては結構早い、短いかもしれないです ね、
ね、
東京マラソンや大阪マラソンのような大規模な都市型マラソンは今なお人気が高いのですが、エコマラソンのような小規模ながらアットホームな大会は参加料も割と安く気軽に練習を兼ねて走れるのも魅力です。
なるほど、
うん、エコマラソンの翌朝は大抵声が枯れてダミ声になっています。
そう、
よう喋らはるんですよね、多分ね、
応援したりね、
そうですね、
叫んだりしはるんでしょう ね、
頑張り続けるランナーへ絶え間なく声援を送り続けたせいでもありますと。
なんと、
うん、給水ポイント給水ポイントにいてもゴールするランナーを見届けていてもまるで自分自身が走っている気持ちにさせられるから、
うん、
必死で声援を送りたくなります。
あ、そんなもんですか、
うん、はい、エコマラソンアンバサダーの私は走ることも好きなのですが走る人も好きなのです。この3日間寒空の下で長時間立ちっぱなし動きっぱなしで大会運営スタッフとして皆さんの走りをサポートさせてもらいました。
ご苦労さんでした。
これやっぱあの要はすごいですよね、高重さん、
うん、
僕やったらもう絶対風邪ひきますもんこんな寒い時に外出て走ったら、
ね、まあまあ緊張してるんでしょうね。
いや緊張しててもやっぱからね、すごいですなと、うん、ね、つくづく思いますね。
体力もすごいんですね、
うん、はい、皆さんのゴールでの笑顔を見るのが今は何より幸せです。
なんと、はい、
というお便りでございました。
なんか言えんことです。
そうですね、
ありがとうございました、
はい、エコマラソン3日連続、
高重さん
お疲れ様でした。
お気に、はい、
大阪歴史博物館企画広報課柴田さんです、
はい、柴田、はい、
これもすでに記者会見終わってるんですが、1月10日に、
はい、
記者内覧会があったみたいです、
はいはい、
特別企画展発掘大名たちの蔵屋敷、天下の台所に集う米もの人という
はい、なるほど、
はい、これがね11日からスタートして、だからもうすでにスタートしてます ね、
ですね。
3月3日月曜日まで、
なるほど、
大阪歴史博物館で開催されてるということですね、
はい、
うん、ちょっとこれ内覧会は行けませんでしたが、
そうでした、ね、
もし気になる方はですね、大阪歴史博物館のホームページですね、
はい、
見ていただけたらなと思います。これが、はい、まあ、そのプレスリリースのパンフレットですね、うんうんうん、まあ、安定の歴博やなという感じはいたします。常設展示観覧料でご覧になれる、
はい、
大人600円、高大生400円、うんうん、中学生以下、大阪市内在住の65歳以上は無料と、
はい
はい、障害者手帳をお持ちの方と介助者1名を含むも無料と。
なるほど。
いうことで展示資料数約500点って書いてますね。500、まあまあ こういうのをひとまとまりで多分10とか20とかってことかな、500ってことは、
うん、まあまあそうでしょうね、
うん、すごいですね。泡盛の瓶とか、化学陶磁器、角筆、筆ですね、
いろんな
鍋島、
鍋島、は
い、鍋島、は
い、九州やね。
ああ米切って、
はいはい、
これ要はあるやつですよね。
あります、あります、はい、大阪はね米の相場があったとこやから、
うん、落札、米を落札した商人に渡された証券が米切手、はい、
なるほど、
切手に記された藩の蔵屋敷で米と交換することができました。
そういうことですか。
この米切手が米市場で盛んに売買されたということですね。
ちょっと株式みたいな。
そうです ね、
ね、
あの手形、手形でもないんか、まあ、交換権ですよね、言うならば、米の交換権、それをいくらで取引するかによって、またいろいろ利益が出たり出なかったりとか、
あるんでしょうね。
佐賀藩大阪蔵屋敷絵図とか書いてますね、
はいはい、
まあ、そんなんが展示されるみたいです、はい、大名たちの蔵屋敷、興味ある方は、歴史博物館ですね、大阪歴博のホームページでチェックしてみてください。
はい、
以上。
はい、わかりました。
他は来てないですかね。ちょっと一応、ね、一応確認しておきますね、うんうん、たまにね収録直前にメール来たりとか。
そうなんですよ。
ああ、はい、今日はないかな、迷惑メールも一応見といて、
うん、そうですか、
はい、ゴミ箱も見て、
まあ、また壊れた人は来週、
そうですね、
やりますので ね、
はい、というわけで以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了。
はい。